こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り。このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も放課後サイコロクラブ好き語り、エルフェンランド会について語ります。
これでようやく折り返し地点ですね。はい、第33話、そうだ、旅に出ようということで、はい、今度はエルフェンランドの話になりますね。
はい、
この会話、いろいろとね、見応えというか、読み応えというか、あるなって、まず、エミの自己紹介、家族構成の話から入って、いろいろと興味深いなっていうところありますよね。
エミは退職官っていうね。
そういう属性がとりあえずつきましたね。
属性が属性をまず出て、はいうんはい、そうなんですよね。この辺でちょっとエミのキャラを立てていこうみたいな。
確かに
ますよね、ここから。
うん、
まあ、せっかくその新キャラ成り物入りで出したから、うん、ちょっとキャラを掘り下げようかなみたいな回ですね。
うん
うんうん、思えばこの間で唯一ね、この4人でゲームをしてる回だしね。
うん、あ、そうか、
ボードゲームをね、
まさかの、
うん、
確かにそう言われてみるとそうかもしれない。
これエミのね、ゲームの強さの理由付け、
うん、
っていうのがまだいまいち分かりづらいというか、う
ん、ドイツ人だから。
いや、もうこれはそうですよ、ネイティブ、ネイティブボードゲーマーですからね。もうレベルが全然違うわけ
で、ね、20% 増しスキルが上がるんで、
地形補正がかかってるって
地形補正が上がる、
地形補正
地形補正が上がるんで。
それぞれなんて言うんですか、まあ、緑はガチガチのね、理論派というか、
派
あやは感覚派みたいな、
うんうんうん、
ミキは経験を積んだ上で何かしらセンスがありますよね。あと
ミキはあの人を見てるっていうのがあるんでね、うんうん、あのゴキブリポーカーとか、
うん、直感
なんかさ、そういう設定が、
そういう設定
また忘れてた。また忘れてた。
すぐ忘れますからね。
あのやっぱ人の顔ばっかね、こうおどおど見てたから、
そうそう、意外になんかブラフゲーとかね、そうなんですよ、うん、得意っていう設定がありますね。
そうですね、
最近はまあブラフゲーがないからか。
そうですね、ブラフゲーやってないですか。
ないっす。
そういう意味ではね、エミは実に隙がないというか、
うん、
パーフェクトな強さを持ってますよね、
うん、何やらせてもある程度やるみたいな、
うまくいけるみたいなね、う
ん、いやでも実際にずっと長いことボードゲームやってる人ってゲーム上手じゃないですか、
うん、
やっぱゲーム感みたいなもんって、やっぱやればやるほどどんどん、ね、上がってくるし、
経験値ですね、
経験値です。そしたらなんか初見のゲームでも結構いい得点叩き出したり、
うん、まあ確かにね、
するじゃないですか。
ルールを読んだ時点で勘どころが分かったりしますね。
そうそうそうそう、なんかルール聞いただけでもうある程度勝負どころが、あ、まあここが大事やなみたいなね、
うん、もうその次の回のだるまさんのこの名でね、エミ言ってるからね、そういうのパッと見ただけで、うん、変更点みたいなの、
そうそうそう、
うん、まあ、次の回の話ですよ。
だからもうナチュラルにエミとかはそのボードゲームにね、ちっちゃい時から触れてきてるから、うん、あるんでしょう、そういうのが。
なるほどね、
多分ね、
ボードゲーマーとしての、
そうそう、もうレベルが違いますよ、
ね、っていうことですね、
っていうことです。
あと実際これまでエミがやってきたゲーム、エミがドイツで結構やってたゲームじゃないですか、
ケルトにせよ、
うん、そうですね、エルフェンランドにせよ、
エルフェンランドにせよ、
そういう経験ってのも多分ありますよね。
ありますね。
うん、この話久しぶりにあの店長がね出てきたんですけどね、
確かにちょっとご無沙汰でしたね。
そうですね、
店長ちょっと痩せたよね。
そうです
ね、これ一瞬ちょっとちっちゃいですね。
あの1話のさ、あれ的な感じがなくなっちゃったよね。かなりこうほっそり、
そうそうそうそう、
確かに今見ると
やってたのかな、なんか病気かな
みたいな、店長 病気かなってね、心配
ちょっと不安になる。
肩幅狭って、
あの会社のサイコロクラブようこそってね、
うん、
いらっしゃいっていうかね。
そうですね、確かに言われてみればそうだな、あんまり気にしなかったけど、
確かにちっちゃい、
だいぶ気痩せしてますね。
そう、
気痩せしてますね。
長袖になったせいで。
あ、そうか、長袖になったよね、うん、
そうそうそう、
首とかちょっと細くなってますからね、
うん、
ほんまやな。
いらっしゃいのところがちょっとシュールな絵に見えますね、そうやって言われる。
面白い、
これがオストロイデーのところが、
いや、まあ、またきっとね、あれですよ、行きますよ、ライズアップとかね。ちょっとあかんなと思って、なまってきたみたいな、
ま、次出てきた時にまたムキムキになってるでしょ、
ムキムキになって、
あらみたいな、北斗のゲームになってるよみたいな、
うん、ライズアップして出てきますよ、またね、
壁仙人想像しちゃった。
サングラスかけてるし、
そうそうそう、ハゲてるし、
まあね、この回あの、まあ、ドイツでね、エミーがゲームしてるっていう、まあ、話、まあ、だったんだけども、うん、結構あの、エミー、まだ若いよね、これ、髪の長さから言っても、
あ、このドイツの、
そうそうそう、 う。で、あと1週間でっていうことは、はい、結構前に日本に来てる感がここで出てるんだけども、
うん、エミーはね、詳しいなんか年は忘れたけど、これ多分まだ小学生ぐらいなんですよ、
うんうん、
で、3、4年前に日本に来てて、
うん、
その日本の別のまあ地域に住んでて、で、京都にその高一で引っ越してきた。
そうなのかなって。
そうです。だから結構日本語も喋れるし、漢字も読めるよと。
なるほど。
で、これあの後で出てくるでしょ、海渡ってさ、アンナが
こいつら
グデモゲンみたいな感じでアスカラングレー的な感じで強い気の強いドイツ人
アンナ、アンナ、そうですね、俺アンナを忘れてたけど、アンナはいいですよね、多分
アンナ忘れてた
大体のことはね、忘れてるんですよね。
やべえ、大体の新キャラ忘れてるよ俺。
忘れてますからね。
ちょっと待って、だって明らかにこれは敵役で出てくるでしょ。悪いゲームデザイナーというか。
いや、
そんなやつないだろ。悪いゲームデザイナー。
悪いゲームデザイナーって誰、何なんだ
よ。悪いゲームデザイナー。
どういうことを
するんだ。それはゲームデザインで世界を征服しようとかさ。
征服しようと。
漫画変わっとるやな。
意識
ゲームのプレイヤーを洗脳していくんだよね。
昔のコロコロのファミコン漫画や、それ。
まあ、お父さんはゲシェンクをやってるわけじゃないですか。
はい。
でも、まさかこのゲシェンクをやるために日本に来たわけじゃないですよね。となると、お母さんの仕事なんですかね。
いや、お母さんが多分すごい、あれなんじゃないですか。世界中飛び回ってるっぽいから。
そうだ、フランスに行ってるしね。さっき、一番最初の時は。
そうです。お父さんだから趣味でもうあの店をやってるんですよ。
なるほどね。
はい。それで全然大丈夫。ま
あ、こういうあれですよね、やっぱり。
お母さんが稼いでと。
そういう感じだと思います。お父さんは、まあ、その、神結衣の亭主的なポジションですよ。
だから多分これ、お母さんは、すごいキャラで出てくるよね、おそらく。
お母さん
何ど出てくる
の、ね、出てくるの
青猫の素敵にはあの愛ちゃんのお母さん的な感じで。
愛ちゃん
まあ、わかんない
よ。
愛ちゃん
まあ、ボスです、ボス。
ボス的な感じね、まあ、すごい強い。
ゾーマみたいな。
ゾーマ
バラモスの次に出てくるって意味でね。
どんどんわかんなくなって
くる。
エミーのお母さんはまだ特にね、何にも考えてなかったんで。
エミーのお母さんがアンナを送り込んで、エミーを。
まさにそれ、昔の少年漫画やん、それ。
そう、アンナを倒すと、実はお母さんが出てくる。
ディオに対する家教員みたいなポジション。
そうね、あの、憎しみ合ってるんだけど、実は本当はね、エミーをね、ワンランクアップさせるために、うん、あえて敵役を演じていたみたいなね。
なんで敵役
お母さんが。
自分の娘なのに。
いや、それで、アンナを倒して、レベルアップしたエミーと、うん、今度はお母さんが本気で勝負。
そうそう
そう、ね。そういう展開。
その展開、需要ありますか
ね。ない、ない。
ゲゲさんじゃやねえかな。
いるかな、いらないかな。
あとね、気になるのが、はい、またこの話とあまり関係ないって恐縮なんですけども、
はい、
エミーがいない時のゲシェンクの経営、
ええ、
お父さんの接客、他に従業員いますよね、きっと。
いや、ゲシェンクの、その回は実はちょっと考えてることがあって、それはまあ、ちょっとまあ、じゃ あの出てきた時にまた、
はい、わかりました。楽しみにしてます。
そうですね。
みんながね、あそこでバイトすればいいのにと思ってるんだけどね。
あ、何が、あの、ミキとかも、あ
や
と
そうそうそうそう。さすがにね、一人ではきついけど、みんながいたらミキも多分、もうすでにボードゲームカフェを学園祭でやってるし。
なるほど。
うん。
そしたらなんか緑一人で寂しいじゃん。
一人掛け持ちで。
誰も、もう最近誰も来いひんな、みたいな。
いや、逆にあの店長が最近緑ちゃん来ないな、みたいな。
あ、緑も
緑も。
緑まで。
引き抜かれ
て。最近緑ちゃん来ないな、シフトあんま入ってないな、みたいな。
タイトルが。
そうだった。
放課後ゲシェンクになっちゃう。
ゲシェンクになっちゃう。
放課後ゲシェンク。
ボードゲームカフェの話は、またおいおい、もしかしたらやるかもね。
わかりました。
はい。
はい。
まあ、このあの、ドイツ人のエミーなんだけども、俺もですね、あの、ドイツ人の友達ができたんですよ。
本当
に？水曜会にですね、ドイツ人のトビー、うん、通称トビーっていうね、
うん、
男性が、まあ、お子さんもいるんだけども、奥さんもいるんだけども、日本に来てて、探してて、水曜会見つけて、毎週ボードゲーム遊びに来てるんで、遊びなんだけども、もうね、語学が堪能で、もう普通にインストしても、ほぼわかる。日本語で喋っても。で、このカードのテキスト見ても理解できるんで、
すごいっす。
外人すげえなと思うんだよ、毎回ね。
外人すげえ。
外人って。
日本人はさ、英語習ってても、ほぼ無理じゃん。うん、俺らなんで英語習ったよ。
それは、だから要は、日本に来て仕事できるぐらいの人やから、スキルがそもそも高いわけです。
逆に、学んだと収めたは違うからね。
そうですよ。だから逆に言うたら、ね、ドイツ行って仕事してる日本人はドイツ語できるでしょう
よ。いや、でもさ、ドイツゲームのインストされた時に分かるかなっていう話よ。
あー
ゲーム、特殊な、ね、言葉を使って、手番とかさ、うん
定番とか
日本語では定番って言ったらすぐ分かるけども、
うんうん、
英語で言ったらなんつうのみたいないうの結構あるんですけども、日本語で
言ったら分かる。
そんなね、なるほど、そんなドイツ人のですね、トビーにですね、ある質問をしたんですよ。ドイツで一番有名なゲームって何ですかって、ドイツ人に。
なるほど。
なんて答えたでしょうか。
ちょっと待って、当てたいですね。
クイズ？
クイズ。みんなが知ってる。
ゲームっていうのはこれ、ボードゲーム？
そうそうそうそう。ボードゲーム、カードゲームですね。
どうしよう。順番に答え。
どうしよう。順番に行きましょうか、じゃあ。
そうそうそう。
じゃあ円卓
僕からいきますか、はい、どうすっかな、あの本気で当てに行っていい、
本気で、
いや俺も本気で、
うん、
いいですか、じゃあ僕ですね、いい、はい、イライラしないで、
ああ、なるほど、
イライラしないで、
他の人、うん、
ゲーム、
イライラしないで、
うん、
イライラしないでっていうのはドイツに昔からあるボードゲームで、日本は人ではあんま知らないんだけど もうドイツ人はもう日本のまあ人生ゲーム的な感じで楽しんでるっていうゲームらしいですね。俺もあの前テレビでやってて、
テレビでやっててめちゃくちゃ収束性悪そうだった、
俺もこれはきついだろうみたいなね、
イライラしないでってそういうことね、
相手のコマを踏むと相手のコマがスタート地点に戻
るんですよ。ずっとそれをね、周回をずっとやってて、とにかく追いつかれたら戻るから、もう本当イライラしてくるのね。
イライラする。
ゴール直前に踏まれると、またスタート戻るわけよ。
おもろいんですか、それは。
どうなんだろう。
どうなんだろう。
イライラするんじゃねえかなと思って。
つまんなそうじゃないですか、なんか。延々終わらないんだ。
まあ、そこはあれですよ、日本のね、人生ゲームみたいなものっていう、うん、そういう文化として根付いてるゲームだと思う。
昔からずっとやってたよって。
はい。
じゃあ、円卓君はイライラし
ない。イライラしないで。
はい、じゃあ、他のお二人。
じゃあ二頭筋さんをね、
はい、じゃあ私は、まあ、ポジション的にも無難にカタンって言っておきましょうか。
そうね、
じゃあ
1、はいはい、いや僕多分伝統芸やと思うんですよね。
なるほど、
囲碁とか、
うん、
バックギャモンって言うんじゃないですか。
あ、
うん、どうですか、
どっちですか。
なる
じゃあバックギャモンにしようか。
バックギャモン
正解者はいません。
そうなんや。
第2ラウンド
第2ラウンド、
まだ、
またやんの、
もう1回、もう1回だけチャンス
は。じゃあヒント、ヒントヒントヒント
ヒントヒント
ヒント、カードゲームです。
カードゲーム、
わかった、これはね分かりましたよ、分かりましたというか3人で言ったらどれか当たるでしょ
う。カードゲーム、
じゃあみんなの聞いてから正解読んで一人ずつ言ってください。
じゃあまあ、僕からいきます。カードゲームでしょ、
うん、
ニムト、
おお、ドイツナンバーワンゲームで書いてあるからね。
カードゲーム、ニムト、パッと浮かんだのそれだったな。
はい、じゃあお次からどうぞ、
はい、
俺もニムトだと思ってたよね。カードゲーム有名っていうことで、
じゃあ、
はい、じゃあ、ま、同じくカードゲームっていうことで言うと、うん、じゃあやっぱムーブメントになりましたけど、ドミニオン、
おお、新しいとこ来たね、日本と比べたら、うん、では道、
いや俺はね2択やと思ったんですよ。
おう、まあ、じゃあ特別にその2つ両方 OK にしましょう。
マジックか、
うん、
遊戯王、
あ、そっ
ちだった、
そっち
か、ね、
そういう話か、はい、
意外に、意外にその辺じゃない
か。では正解、
はい、
ウノです。
ああ
、
もう
俺びっくりした俺は。まあ本当に、まあ、俺もね、ニムトと答えて欲しかったわけよ、やっぱ同一ゲームだからね。
そう
っ
すよね、
まさかのウノって言われて、ああウノだねって言われて、ってもうみんなそこにいたみんながだったよ。もう
なんかちょっと待ってください、なんか俺らの、うん、その認識の中やと、もうそのウノとか、
うん、
みんなウノしか知らんやろみたいなところから入るわけじゃないですか。
そうそうそうそう、
ボードゲームって、
うん、
みんなウノしか知らないけど、もう本場の人はやってないからぐらいの状況で言うの
このね、根底から揺るがす、
揺るがす
まさかの真実、うん、俺たちね、日本のね情報に、ね、騙されていた。
そうか
ウノってどこのゲームなの？
アメリカ。
アメリカなんだ。ウノってイタリア語だよね。
あ、そうなの？
そうです
、ね、違う、
まあ、確かそうだよ、ね。まあ、日本はアメリカ1だからね、
うん、
あの。確かアメリカだと思うけども、うん、結局、ドイツのゲームっていうのも、やっぱりアメリカからボードゲーム来てるわけよ。
はいはい、
アレックルス・アンドルフもね、シド・サクソンもそうだし、もともとはあれなのね、
う
ん。で、やっぱそこから、ウノっていうのがまあ入ってきて、うん、やっぱり俺なんかね、日本人もやっぱウノってなんかじゃなくていつの間にか入ってたやん、うん、のが。トランプに変わるもんと遊んでたように、ドイツでもやっぱ同じことが起こってたらしいのね。
そっかそっか。
そうだから結局ドイツで一番遊ばれてるの何ですかって言ったらウノだねっていう軽い答えで返ってきたんで、ほんとマジびっくりした、うん、
そ
う
か、
これはね日本のね、いわゆるあの向こうが日本といえば芸者侍っていう風なイメージを持ってるのが崩れた瞬間ですね。これ
崩れましたね、
うん、
夢が今一つ
みんな俺らの中でウノ、いや違う、ドイツゲームはそうウノじゃないからっていう入りをよくするのに、
うんうんうん、
まあ、本場のドイツ人がウノだねって軽く言われた時にはもうもうもうお手上げですよ。
でもちょっといい話ですよね。
いい話でしょ、
確かに、
うん、まあそうね、なんか日本人ってみんな何が好きなのって言って 寿司、寿司って答えを期待してたのに、
そうだ
ラーメンとかカレーとか言われてるのあれだね。
うん、外国の方が言われちゃったらねっていう、うん、
そうですね。
そんな資金がありましたよってことです。
なるほど、ね。フィンランド全く関係ねえな。
ちなみにそのドイツ人のトビーが、はい、一番好きなゲームなんですかって言ったらディセントって言ったからね。
すいません、トビーがちょっと特殊なんちゃいますか、それ。
でも、そう思ったんだけど、でも、みんながやってたゲームってのは昔のことじゃん。今の好きなゲーム、ディセントはまあしょうがないとして、うんうん、昔子供の頃からずっとね、やってたゲーム何かって時に、うのって言ってるから、まあ、それはまあ、真実なんでしょ
う。ああ、そうだろうね。
アメゲー好きなドイツ人なん
だ。そう、だからディセントフルセット貸したもんだって、ユーサブで。
マジで、
ディセント初版かな、2版かな。
どうだろう、日本、まあ、売ってたのを買ってたから、今。
2版かな。2版ですかね。
うん、
だから普通に日本語でもやりたいぐらい、やりたいらしい、ディセント。
すごいな、うん、やってあげればいいじゃないですか。
まあ、それはそれで、ディセントチームが他にいるらしいんで、
う
ん、そこでやってるらしいんだけども。
ディセントは、FFG ゲーはボードゲームとウォーゲームとか、なんかそっちの、
ね、
境みたいなイメージがあるからな。
そうですね。
そうね。
ちょうど合いの子というか、
うん。うん。だからエミーはね、俺らのイメージするドイツ人を突き抜けたし。
そうだ。
なんかそう、確かに。
ドイツ人から見ると、こんなドイツ人いねえよって言われるかもしれない。
そうそうそう。
ああ、絶対そうですよね。だから。
うん、これでね、もしエミーは昔カードゲーム何て言ったら、ウノですねって言われたらさ。
そのネタちょっと使いたいですけどね。
使いたいけど、これ神話が崩れるからさ。
すごくいいですよ、なんか。
俺もね、まだドイツ人の知り合い一人なので、まだ分かんないんだけども。
ね、
みんなもちょっとドイツ人の知り合いがもしできたらね、めっちゃ聞いてください。
いや、聞きたい。うん、それは聞きたいな。
その時、ウノって言われたら、やっぱりかーと思った。うん、
そうかー、なるほどなー。うまかな。
何の話でしたっけこれね。
エルフェンランドの話です、
ね。エルフェンランドの話してましたっけ。
まだしてない。全く売れてない。
まだ全然やってないですけど。エルフェンランドの話していいですか。
はい。
しますか。
はい、お願いします。はい、しましょう。
僕すごくこの中で好きなセリフっていうかが82ページのエミリアがパッケージ見てパッケージ小さくなったですねっつって店長が2013年にそのサイズになったんだって答えるっていうね、うん。ここのところがいかにもゲームやってる人の会話らしくて僕好きなんですよ。
なるほどね。
またマニアックな。そうですね。
いや絶対これ言いたくなるじゃないですか。
自分の持ってってる版と若干、
うん、そうそうそうそう、
イラストとかは一緒らしいですけども、
うん、そうですね。
折りたたまれた感じでこの形になってるかな、うん、横に来てるイラストがそのまま表に来てたのがこうパカッと下に折りた感じ、
ね、ボードもだから4つ折りで入ってたのがもう8つ折りみたいになってますからね、エルフェンランド。
俺もだから俺が持ってるのはでっかい版なので、
うん、
だからさらにここからもう1回折るんだなみたいなね、
新
版、
うん、
は。
そうそうそう、 そうです
私、エルフェンランド持ってないんですけど、
うん、
なんか昔、まあ、通販のあれで見るの、なんか横長でしたよね、確か。
そうそうそうそう、マンハッタンとか、
うん、
あの感じのやつ、エルグランデとか、ああいう箱
ですよね。そのサイズでしたよね。
うん、かなりでかい箱ですよね。
うん、
まあ、八つ折りにするんだから、すごいよなっていうふうに。
まあ、日本語版は出てないじゃないですか、
うん、
そうだね、
エルフェンランドは、
うん。あ、そうか、日本語版じゃないのか、これ
。ないね。
そうです。
これは、漫画にする上で、まあ、権利関係はどこに許可をもらったんですか。
これは多分、輸入してるところに連絡を取って許可もらってるからどこが入れてたのかな。
日本の
メビウス。
メビウス。
メビウスさんね。うん、じゃあ多分メビウスさんのおじさんがいいよいいよって。
なるほど。
いいよいいよ。
でもねその分かんないですよ。もしかしたら自己承諾なのかもしれない。
うん、大丈夫ですか。
いや前回そのえ、うん、そいやこれはもしかしたら P かもしれないからやばかったら P 入れてください。
はい、はい、はいはい。
去年のエッセンシピールでメビウスママさんが、
はい、本持ってたよね。
そうです。お土産いただきました、うん、俺、
お土産いただいた。
お土産いただいたんですよ。その前にそのメビウスママさんがカルカソンヌの着物を作ったんですけど、
あ、はいはいはいはい、
あれ実は僕の知り合いが作ったんですよ。
あの高校サイコロクラブを着物作った
人、
あ、そうですそうです、同じ人がカルカソンヌの着物を作って、うん、それの紹介したお礼ということで、うん、メビウスママさんからお土産いただいて何かなと思ったら、
うん、
プニッツィアのサインが入ったサイコロクラブの3巻やったんですよ。
おお、まさか自分の本の他人のサインが入ってもらう、カンバックしてくるだね。
そうで、それはまあ嬉しいじゃないですか、
う
ん、まあ、
どそうですね、
すげーっつって、
うん、
すげーってなったんですけど、
うん、
その時にいやあの紹介しといたっつって、
うん、
うんって思いません、ね、え、知らなかったそれまで、じゃああれ作者知ってるんじゃないのかこれはみたいな、
うん、
若干ね怖くなるです、ね、
3巻はルドカイのバトルラインがあるのか、
バトルラインが先にバトルラインがあるね、
うん、あ、でもバトルラインはメビウスじゃないから関係ないの、
あ、そうだ、どこがつけて
るの、ね、
ホビージャパン。
いや、バトルラインは結構ね、特殊なところで、ウォーゲームとか入れてるところだったと思います。
GMT が使ってる。
でも、ホビージャパンのロゴ入ってるのね、日本語。
あ、本当に？
うん。
あれ
なんか昔と今で違うのかな？
うん、変わりますからね、すぐに。
クニチャのゲームは、作るところは毎回コロコロ変わって、その期間が短いのね。
そうそう、う
ん、あ、そうですね。
短くて、コロコロコロコロ別のところでいろんなところで出るのが、クニチャゲームの特徴になったの。
うん。
はは
そう。
バトルラインも、だからもしかしたら新しいのは違うところが入れて
るかもしれない。う
ん、まあね、そんなことがありますよね。
全くまたエルフェンランドの話が進んで
いる。エルフェンランドの話が全く。
どんどん脱線していくな。はい。まあ、箱がね、まあ、はい、一回小さくなったという話で。
ミッチー持ってるのこっちのちっちゃい方？
うん、僕が持ってるのはちっちゃい方です。
これの会話がね、またあの、エルフェンランドはアラン・ムーンの作品で、1998年の SDJ 大賞を受賞した名作よって、ここでもういきなり SDJ 大賞っていう言葉をさらっと使ってきますからね。
これもうあの、初心者がわかんない
よね。レベルアップして
ます。これだわかるけど。
確かになんかここも Ruby をだって SDJ って振ってますけど、これ本当はドイツゲーム大賞って振るべき
ですよ。本当は
ね。
これはあれですよ、僕じゃないですよ。
そろそろ読者をふるいにかけ始めたわけでは。
いや、僕、もうすいません、僕ですかね。SDJ って確かに書いたから、Ruby を振るのを忘れてたんですね、僕は。
ああ。
SDJ ってね、こう振り仮名振られても、読めるかなっていう。
読めるよ。振らなくても。
うん、ここドイツ年間ゲーム大賞って書かないと。
そうですよ。だってアラン・アール・ムーンの R には何もついてないですからね。
うん。
R って書いて
ます。R ってなんだっけ？
R って何なんですか？
なんだろう
R を。
誰も。
R しか言ってないから分からない。
俺も R
わからない。ランムーンはランムーンって言ってるからよく分かんないな。あ、なんだろう。
そもそもミドル ネームが何を表すのかよく分かってないですからね。
うん。
はい。ここは誰も分からないです。
さすがに。
インカの黄金の作者でもあるというね。うん、アランと。あと、
フェド。ここからチケラーに変わっていくんだからね。うん、旅をするっていうとこで。
そうだね。
チケラー出てないからね。放課後サーク
ル。フェドランドの方が古いんですよね。
そうですね。
そうそうそう。チケット。ここから、その、いわゆる旅をテーマにしたゲームを作っていくのかな。うん、アラン。アランさん。
そうですね。
アランさん。
うん。
これ、エルフェンランドを漫画にする上で、はい、また例のファンタジー、まあ、世界じゃないですか。
うん。
またゲームの中にキャラクターが入っていくような描写を やる予定はなかったんです。
あ、一瞬だけあるよね。
一瞬だけ、その、そう。う
ん、ここね、すごい演出すごいなと思ってね、これ。一コマだけで、そのエルフェンランドを旅してるっていうのをバッと出してるじゃん、これ。うん、
このドラゴン乗ってるとこ。
そうそうそうそう。ちゃんとアヤ乗ってるからね、ここ。
これはアヤでいいんだ。
うん、それ
アヤだよね、多分ね。うん。
うん、
髪型がね、あやなんでね。
うん。あやでいいんだ。
スタート地点のそば。
だからね、ここのね、ページをめくる前までは、うん、こっからエルフェンランドを表していくのって相当厳しいなと思ってた。
厳しいぞ。
ここから、ね、普通にゲームをやっていくと。で、パッとめくったら、うん、あ、冒険してるわっていうね、この絵が出てきて、終わってるっていうね。素晴らしいと思う、これ。
大胆に。
それだけで十分と思う、俺は。
するっていう。
うん。
う
ん、素晴らしい。
ページのね、都合もありますから。
うん。
まあそういう方、ね、うまい中略でしたね。
うん。
ありがとうございます。
僕、先週の日曜日に初めてエルフェンランドやったんですけど、これ、
う
ん、漫画読んでいったんで、もうそれでだいぶルール掴んで遊びましたからね。
どうちゃんと渡っていけた？みんなが邪魔した？やめろよ、そこトロール置くなよみたいな。
ありましたよ。
まあ、というかまあ、それしかない。
ダメだって、みたいな。
後半ほどきつくなりますね、これね。序盤はすごい、僕最初1ラウンド目に7個ぐらい、
コマ
7個、うん、いけましたよ。7個取って、お、なんだ？だってこれ、コマが20個あるんですよ。
うん、
だから、1ラウンドでね、5個ぐらい取っていけばいい計算になる。うん、7個取ったら超余裕じゃんとか思ってたんですけど、
甘いな。
うん、後になると、どんどん選択肢が減ってくんで、きつくなってくるんですよ。
うん、これね、私、やっぱり未プレイなんですけども、うん、すげえ、エミ、また全部取ったのかよっていう、この全部取るって難易度的にはどんなもんなんです？
難しいね。
結構難しい。
取ったことないです。
なんか、うまいトイレで教えて。
俺も1個残ったかな。うまくいっても、1個残る。
残りますね。
だからほんとね、すべてのところを一筆書きで行くって感じなのよ。
そうですね。
だからほんと無駄なく行かなくちゃいけないんだけども、うん、そこ行こうかなと思ってるところに、誰かがそのドラゴンとか置かれて、自分がドラゴン持ってないと、すごい遠回りしないといけないの。
うん、
もしくはそこで止まっちゃう可能性があるんで、キャラバンで行くしかなくなっちゃうんで、
うん、
そこで相当予定が狂っちゃうのね。
うん、
なんかうまいだと、野球かガンダムか三国
志で例えて。わかんねえ。
うちも詳しくないですね。
野球かガンダムか三国志で例えて。
あ、ちょっと待ってください。三国志に例えられるかもしれない。
本当にね。でも多くのリスナーがついていけないよ。
三国 士で例えるとな、どれぐらい難しいかってことですよね。
ですです。
あの全部回ることが。
はい。
全部回る。三国志で。
三国志で
うまく。この漫画を見ればね、どれだけは難しいかはね、もう書ってるよ。緑が2つ残すんだから。
ああ。確かに。
緑が2つ残すレベルだからね、これ。
うん。
うん。
なんですかね、三国志11で例えると、
はい、
新しい都市を占拠したときに、
はい、
武将は2人までしか雇ってはいけませんぐらい。
手数足んないな。
いや足りない。最終的に足りなくなるでしょ。
はい。
それぐらいです。
なるほどな。
納得してもらったならよかった。
例えが出たな、これ。
はい、あ、わかりました。なんか、もうちょっとわかりやすい例えが出るかなと思って、出なかったですね。
いや、これね、難しいです。あ、ただ、
いや、三国志に限らずね、なんでもいいんですけど。
なんでもいい。
リプレイのプレイヤー
に。緑が2つ残したのが一番ね、わかりやすいと思うんだよね。このケルトではね、エミーリア上回った緑さんが、2つ残しちゃうっていうね。
エルフェンランドやって思うのが、まあ、バッティングはきついけど、でも相乗りをしていかないとたくさん進めないじゃないですか。
そうですね。
相手のそのタイルは利用したいけど、逆にそれが邪魔にもなるっていうジレンマがあるし、あと1個だけなんかすごい行きにくい場所ないですか。
そう、この要はゴール地点ですよね。
そうです、おそらくそのエミーが最後にたどり着いたここが辺境なんですよ、なんか知らんけど。
ここだけ道が1本しかないんですよね。
結局ね、一つ残すっていう時にはここを残すのよ。
ここ残しますよね、絶対。
そうそう、ここを諦めて他行くのよ。
行きます。
そう
で、セミパーフェクトを狙うんだけども、ここを行っちゃうと他のところが回りにくくなるんだね。ここに残ったことにしちゃうと、
多分カードを2枚とか1枚とか無駄に履かない、帰ってこれなくなるから。
そうそうそう、
だからもしパーフェクト目指すならここを多分ゴール地点に設定していくみたいな。
それをまあエミはまあ自分の経験でこういうそういう計画を立てて回ってたわけですね。
で心得て回った、
それでうまくいきましたねとなったわけですから、
という感じ。
ここをね、確かにゴールにしないと、一回ここに行ったとここだけね、一方通行なのよ。
そうなんですよ。
戻らないといけない。他はね、他のとこ行けるんだけど、ここだけは同じ道を行って同じ道を戻ってこないといけないから、明らかにあの余計な一手が必要なんだ、これ、
かなり無駄ですよね。だって前の年はもう取ってるから一気にないから。だから結構ね、ここはラストですよ、やっぱり多分。
そうだね、確かに計画立てない、
手番ゾーンをしない計画ってことね。
そうです。
でもね、ここをラストするのは難しいんだよね。真ん中だからね、一番行きやすいので、隣の町が、通り道として一番行きやすいのに、そこあえて行かずに他のところを回って最後に。
そう、結構だから、なんか計画的に回らないといけないという、
はい、
ね。
でもこれはあのやってる人がまあ有利っていうまあゲームでもあるんだけども、でも毎回ね、他のプレイは置き方が違うから、最善ってなんかないわけよ。その都度その都度で最善って見つけてるから、確かに慣れてるから上手いんだけども、必ずしもこのいつもね思う通りにはいかないので、エミーが強いってことだね、これ、
ってことです。相当やるよと。
こういうね、昔ながらのインタラクションのゲームはね、難しいですよ、今のゲームと比べて。強くやるっていうのは。
あ、そうかもしれない、
人の手が絡んでくるんで、
本当ね、最悪だよね。みんなから邪魔されるからね。途中でちょっとでもトップになろうもんなら、もうみんなからすごい、隊長トップだからみたいな、パンパンパンって邪魔されて、ふざけんなよみたいな。
そう、そうですね。漫画では書かなかったけど、これ実は妨害タイルもあるんですよ。
そう。妨害タイルね、あるんですよ。
丸太タイルみたいなのがあって、一にそれを置かれたら、カードを余計に履かなければいけないっていう。
そう。
あれもきついですよ。
きつい。後半の妨害がね、ひどいんだよね。序盤はみんな、妨害チップ1個しかないから出し惜しみしてなかなか出さないんだけど、もう3ラウンド目4ラウンド目になると、もうトップ目がガンガン狙われていくっていうね。この一方通行の街のところに行こうとした人がいたんですけど、そこにおっさんを置いて、おっさんって2個必要じゃないですか、行って帰
る、2枚かな。
そこにさらに妨害を置かれたもんで、行って帰ってくるのに行きで3枚使って、帰りでキャラバン4枚払って戻ってくるみたいなね、そういうひどいことをね、僕がやったんですけど。
いけなく
て、やっぱりやったピーは。
いやね、本当、人の妨害タイルがね、どこに置かれるかですごい一喜一憂ありますよね。
ありますね。いや、でも面白いですよ、いいゲー
ム。すごい。なかなかあんまり SDJ、ドイツ年間ゲーム大賞の受賞作って、なんかいつでも遊べるかなみたいな感じで、割と後回しになっちゃって、最新のゲームばっかり遊んじゃったりするんですけど、今遊んでもすげえ面白かったですよ。
エルフェンランドでちょっと前まで絶版だったからね。
あれ？そうだったの？
うん。
そうなん
だ。出るまでは。だからもう、イラフォークでも値段が上がってたので、2013年版が出るまでは。
へ
ぇー。なんですかね、いいゲームなんですけど
ね。SDJ のゲームって基本的に安定的に供給する。
そういうイメージありますけど、
基本的にはね。
うん、
まあでも、工場潰れたり、そういうのがあるんじゃないですか。
エルフェンランド面白いなっていう風に思ったのは、あとのあのチケットゥーライドと比べてっていうところなんですけど、チケットゥーライドってもう線路が最初に決まってて、あとはまあ手札を集めてって手札を出していくっていうゲームなんですけど、あのエルフェンランドって手札もう勝手に配られちゃって自分で線路を作っていくみたいな感じのゲームなんですよ。
ああ、言われてみたらそうですね。
そう、そのなんていうか電車と線路の構成っていうかが逆になってるんですよね。
なるほどね。
うん、そこのところが面白いなっていうふうに思って。
そうですね、手札に合わせて線路を引いていくっていうゲーム。
そうそうそうそう、手札をあの全部最初にランダムで配り切っちゃうっていうのはすげえ考えてみると割と乱暴なやり方してんなと思うんですけど
今だったらドラフトが入るのかな、そこに。
どうだ、ね、なんかね、もう一つカード選ぶようなの入るような気はするんだけど、
カードってもう全然選べないんです。
そうそうそうそうそう、
だからカードの代わりにタイルが選べる
んですけど、そう、カードの代わりにタイル選ぶ。まあだからタイル選ぶところであれなんだと思うんですけど、
うん、そうでしょ。ここでまあもう
チケラみたいに表になってるの中にいいのなかったら、まあ山札引きができるってことね。
うん、だから、
もうドワーフドワーフドワーフで、よし山引きだってまたドワーフが出るっていうね。
そうですね、
地獄のような
もうドワーフしかいない
昔のゲームってだからそういう、まあ、ハンドルの遊びというか、うん、救いの部分っていうの、うんうん、だからカルカソンヌでいうとこの手札1枚ルールみたいな、うん、そういう部分があんまりなくてシビアな、まあ、シンプルなというかね、うん、そういうのが多いですよね。
まあでも思ったよりはなんかうまくいくんだよねこれ、うんうん、そこはちゃんと多分計算されてるんだろうなっていうふうに思う
98年だからねエルフェンランド、
17年前。
そうですね、古いと見るか新しいと見るかですよね。
いやでもすごいよくできてるゲームだなっていうふうに本当思いました、
うん、いやそうですね、
そんな感じかな、
はい、
よろしいでしょうか。
いやそうですよ、
ストーリーの引きの話とかはいいの、
は
い、
あん、
ここで、まあ緑、
うん、
あそうね、一番大事な話を忘れて
よ。ゲームデザイナー、
最後最後最後
夢を持ってるんですよっていうところで、ドクンと引きの話なんですけど、これ、その辺全然触れてないです、
ね。重要なとこでしたね。
重要なとこ
だね。うん、ライバル出現というね。
ですね。
ようやくそのエミの存在意義が要はね、顕在化しましたね。
なんですかね、将来的に緑とエミがクラマー&キースリー、
クラマー&キースリーになるって言ったところにあのアンナが
入ってくる、
入ってくる、
ちょっと待ったと、
ちょっと待った
エミ私のよと、
あなたは緑なんだからフリーゼを目指しなさいって
ひでえ話だよ
もう日本語分かってるっていうね、
いやない変人になれた話じゃん、
ちょっと面白いじゃないです
か、緑なんだから髪緑にしなさいよって
どうかな、どうだろうな、
はい、といった形で、まあ、34話続くわけですね、
うん、はい、綺麗に落ちましたね
一瞬に落ちたかな、はい、
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も放課後サイコロクラブ好き語りだるまさんが転んだ回について語ります。それでは